島より。
はい、というわけでなんか届いてるんだって。
うん、そう、届いてるんですよ。
息のいいのが、はいはい。
いや、息のいいメールが来てますよ。
いや、嬉しいですね。もうなんかラジオっぽいっていうのもあるし、単純に感想もらえるっていうのは嬉しいですね。
うんうんうん、そうそうそう、だからありがたいなって思って、
はい、
ね、せっかくなら早めにね、できるだけ来たタイミングの早いとうちに読んでおきたいなと思ったので、
まあ腐るもんではないですけどね。
そうそうそう、腐りはしないんだけども、もうでもね、やっぱ早めに読みたいなというところだったので、
そ
ら
そうよ、
あの、まあ、収録日の本日来たメールをその日に読むっていう形で。
まあ今日なんだ。
そうなんですよ、今日届いたってことで。
本当に
届いたって、いやありがたい話。まあね、これはと、あの、送った人にしかわからないと思いますけれども。
ね、
はい。ということでですね、部員名の、シシオークさん、いや、シオロクさんから、あの、メールいただきました。ありがとうございます。
初めての方ですね。
いや、初めての方です。ありがとうございます。はい。ということで、こちらがですね、あの、第343回についてメッセージを送らせていただきますということで、
はいはい、
ちょうど、あの、八中くんとまっすんさんの
回
ですね。
そうですね。ゲスト回ですね、僕の。
そうそうそう。ね、あの、やっぱね、今までの空気感とまた違ったものがね、こう見えてっていうところもあり、中身的にもやっぱなかなかこう話せる内容でもないだろうなっていう、う
ん、そうですね。だから一抹の不安もね、やっぱり気まりの流れっていうのもあるのでちょっとあったんですけど、まあ、今回感想をいただいたということで、うんうんうん、ちょっとあのほっとしているというか胸をなで下ろしていますが、ね、まあ、内容がね気になりますね。
そうで、一応私の個人の、私個人の意見も多分に含まれているので、番組内で取り上げづらいと思われる場合は、あ、皆さんで読んでいただけるだけで大丈夫ですって言っていただけなんですけど、
もう
結構、
いやいや、
結構深くね、中身に対して触れていただけたので、
上等だ、上等。
そう、読みたいですし、これ後でさ、あの、マスさんにお渡ししていいので、
あ、そうですね、は
い、メールも。ぜひぜひこれはねちょっと見てもらいたいなってことなんですけども、じゃあ一応中に入ってきますが、
はい、
テーマトーク内での、漫画や小説原作を映像化することについての議論、とても興味深く拝聴しましたと言っていただけて、
はい、
で、長く続いている原作を2時間の、実写映画にする上で何が犠牲になってしまうのかというのが主なトークテーマとなっていました、
うん、
話の内容的に何を入れて何を削るのか、キャラの格好は原作を再現すべきなのか、続編ありきで中途半端な出来にしまってしまっていいのかなどなど、商業映画について視聴者の不満だったり悔しかったりする部分にとても共感しましたと。
ですよね。
いや、やっぱね、そう思うよね。やっぱそこはね。
まあ、ジョジョの話とかしてましたけどね、本編で。
ジョジョね、見たことないけど、そうなんだね。
いやー、まあ、そう、4部のね、ダイヤモンドは砕けないの映画化だったんですけど、
うん、
まあ、ね、本編でも言いましたけど、この映画中にそいつもそいつも出せんのみたいなやつが最初にちょろっと出てきて、結局出てこなくて、うん、でなんか次回出てくる風だけど、うん、まだ次回作は何の発表も来てないっていう状況なので、いや、それならね、一つの、ね、作品としてちゃんと削って削って仕上げてもらいたかったっていうのありますよね。
まあ、でもやっぱ難しいところだよなっていうところでね、やっぱでもそのキャラ出してほしいっていう気持ちもやっぱ視聴者的にはある部分も多分、
まあ
ね、なくはないんだろうなと思いつつ、でもっていうそのね、難しいところをやった結果、あんまりっていうところにはね、なっちゃったかもしれないですけど、
そうですね、
で、それに対して、で、それで、ご意見をいろいろ、この先も結構長めにいただけてるのでね。
あ、本当ですか。
で、その、はい、そうそうそう。全然これで終わりじゃない。まだまだこっから、
いやいや、
この人の、こう、いろいろこの実写化について、
嬉しい。
のご意見をいただけましたということで、
はい。
じゃあ、続き読ませていただきますが、その上で、私の考えも、少し語らせてくださいっていうのと、
うん、
ちょっと過去書きで、横を言えば、八中さんとマスンさんの会話に混じりたかったですがと言っていただきました、
結構だ、映画好きなんですね、この方も。
みたいですね。で、はい、一応で、私も好きな漫画や小説が実写映画化して、あまり自分に合わない作品になってしまったなと思った経験があります。
はい。
それはその、実写映画化の訴求対象に私が当てはまらなかったからなのかなと今では思っています。
はい、
はい。はい。作品にはそれぞれ商業的な目線から訴求したい層が設定されています。大きな括りとしては、人の、男女別や年齢別だけでなく、小説派か漫画家派、漫画派か、アニメ派か実写派か、その中でアニメという描写における自由度が高く、原作の再現性にはかなり長けている媒体であるため、原作好きの人にも好まれる傾向があります。ただ、実写の場合、感情表現やロケーション、演者の年齢や人種などなど、原作をそのまま再現するのが難しいことが多々あります。
うん、
そのため、商業作品として、実写作品に慣れ親しんでる人イコール実写派、かっこ実写作品の、潜在顧客にきちんと訴求するための改変がある程度行われるのではないかなと私は思っています。
うん、
好きな原作が実写映像化にしたとき、自分の好きなものになっていなかったら、あ、今回のターゲット層には、自分は入っていないな、実写好きの人がこの作映像化から原作の魅力に気づいてくれたらいいなと思うようにしていますと、
うん、
いや結構なかなかね
大人ですね。
そう自分がそのこうなんか違うなって思うんじゃなくて、そもそものターゲット層が違っているという
形。いやマジで、いやもうそうなんですよ正直、
うん、
てかそうでしかないっていうもう残酷なことを言うと、うんうんうん、もうエンタメなんてすべからくそうで、まあねうんまあ、こと我々がいるねこういう創作趣味の世界においてはもう俺の面白いを喰らえが普通じゃないですか。俺の芸術を喰らえみたいな、
うんうんうん、
まあ、それは本当にあの同人活動だとか、まあ、個人の活動としてやってるから許されるというか、まあ、それで成り立っていいものなんですけど、
うんうん、
まあ、やっぱりね、なんだろう、映画とかって絶対に当てないといけないわけじゃないですか、できるだけ。
まあやっぱそれだけお金がやっぱかかっているっていう前提とかがね、あったね、う
ん、プロフェッショナルがね作っているものなんで、うん、もうだから本当に商業的な意味で言うと本当ターゲット層はどこかとか、それに当てはまる、うん、当てはまらないとかそれだけでしかないんですけど、
うんうんうん、
まあ、でもやっぱり歯がゆいものがあるというか。
そうね。
気ままに寄り道クラブでは皆様のお便りを募集しています。メッセージの宛先は、ひまより公式ブログのメールフォーム、その他感想は、ハッシュタグ、ひまよりにて募集しております。そして、この番組をお聞きの皆さん、ぜひぜひ番組購読をよろしくお願いします。